ハッチの折り口に、はじめ釜足を見せて、ゴロゴロする大きな昔風の信玄袋を担った男が、はしごを降りてきた。床に立ってキョロキョロ見回していたが、空いているのを見つけると、棚に上がってきた。こんにちはと言って、横の男に頭を下げた。顔が何かで染まったように、油じみて黒かった。仲間さ、入れてもらえます。後で分かったことだが、この男は船へ来るすぐ前まで、夕張炭鉱に七年も交付をしていた。それがこの前のガス爆発で、危うく死に損ねてから、前に何度か会ったことだが、不意と交付が恐ろしくなり、山を降りてしまった。爆発の時、彼は同じ坑内にトロッコを押して働いていた。トロッコに、いっぱい石炭を積んで、他の人の受け持ち場まで押していった時だった。彼は、100のマグネシウムを瞬間目の前で焚かれたと思った。それと、そして500分の1秒も違わず、自分の体が紙切れのようにどこかへ飛び上がったと思った。何台というトロッコが、ガスの圧力で目の前を空のマッチ箱よりも軽く吹っ飛んでいった。それっきりわからなかった。どのくらい経ったか、自分のうなった声で目が開いた。監督や甲府が、爆発が外へ及ばないように、坑道に壁を作っていた。彼はその時、壁の後ろから、助ければ助けることのできる炭鉱夫の、一度聞いたら心に縫い込まれでもするように、決して忘れることのできない、救いを求める声をはっきり聞いた。彼は急に立ち上がると、気が狂ったように、ダメだダメだと皆の中に飛び込んで逃げ出した。彼は前の時は自分でその壁を作ったことがあった。その時は何でもなかったのだったが。バカ野郎、ここさ火でも移ってみろ、大損だ。だがだんだん声の低くなってゆくのがわかるではないか。彼は何を思ったのか、手を振ったりわめいたりして、むちゃくちゃに坑道を走り出した。何度ものめったり、鉱木に額を打ちつけた。全身泥と血まみれになった。途中トロッコの枕木につまずいて、巴投げにでもされたように、レールの上に叩きつけられて、また気を失ってしまった。そのことを聞いていた若い漁夫は、さあ、ここだってそう大して変わらないが、と言った。彼は甲府独特な、まばゆいような黄色っぽく艶のない眼差しを漁夫の上にじっと置いて、黙っていた。秋田、青森、岩手から来た百姓の漁夫のうちでは、大きくあぐらをかいて、両手をはすがいに股に差し込んで、むしっとしているのや、膝を抱え込んで柱に寄りかかりながら、無心に皆が酒を飲んでいるのや、勝手に喋り合っているのに聞き入っているのがある。朝暗いうちから畑に出て、それで食えないで、追っ払われてくる者たちだった。長男一人を残して、それでもまだ食えなかった。女は工場の女工に、次男も三男も、どこかへ出て働かなければならない。鍋で豆を得るように、余った人間はどしどし土地から跳ね飛ばされて、死に流れて出てきた。彼らはみんな金を残して国に帰ることを考えている。しかし働いてきて、一度陸を踏む、すると餅を踏みつけた小鳥のように、函館や小樽でバタバタやる。そうすれば、まるっきり簡単に、生まれた時とちっとも変わらない赤裸になって、おっぽり出された。国へ帰れなくなる。彼らは、身寄りのない雪の北海道で、おつねんするために、自分の体を、手花くらいの値で売らなければならない。彼らはそれを何度繰り返しても、出来の悪い子供のように、 次の年にはまた平気で同じことをやってのけた。菓子折りを背負ったお気売りの女や薬屋、それに日用品を持った商人が入ってきた。真ん中の離島のように区切られているところにそれぞれの品物を広げた。皆は四方の棚の上下の寝床から体を乗り出して冷やかしたり冗談を言った。大菓子めえか？ええ、寝っちゃよ。ああ、もっちょこい。お気売りの女がとんきょうな声を出して跳ね上がった。人の尻さ手ばやったりして、いかすかない、この男。菓子で口をもぐもぐさせていた男が、皆の視線が自分に集まったことに照れて、ゲラゲラ笑った。この姉子、めんこいな。便所から片側の壁に片手をつきながら、危うい足取りで帰ってきた酔っ払いが、通りすがりに赤黒くぷくんとしている女のほっぺたをつっついた。なんだね、怒んなよ、この姉子ば抱いて寝てやるべよ。そう言って女におどけた格好をした。皆が笑った。おい、まんじゅう、まんじゅう。ずっと隅の方から誰か大声で叫んだ。はーい。こんなところでは珍しい女のよく通る澄んだ声で返事をした。なんぼですか？なんぼ？
二つもあったら肩はだべや。
おまんじゅう、おまんじゅう。
急にわっと笑い声が起こった。
この前、武田って男が、あの大き売りの女ば、無理やりに種もいねえどこさ引っ張り込んでいったんだとよ。だけ面白いんでないか。
なんぼどうやってもダメだって言うんだ。
酔った若い男だった。猿股履いてるんだとよ。
武田がいきなりそれを力いっぱいに裂き取ってしまったんだけども、
まだ下に履いてるって言うんでねえか。三枚も履いてたとよ。
男が首を縮めて笑い出した。その男は冬の間はゴム靴会社の職工だった。
春になり仕事がなくなるとカムサッカへ稼ぎに出た。どっちの仕事も季節労働なので北海道の仕事はほとんどそれだった。いざ野業となるとぶっ続けに続けられた。もう三年も生きれたらありがたいと言っていた。蘇生ゴムのような死んだ色の肌をしていた。漁夫の仲間には北海道の奥地の開墾地や鉄道敷設の土工部屋へタコに売られたことのあるものや各地を追い詰めた渡り者や酒だけ飲めば何もかもなくただそれでいいものなどがいた。青森編の善良な村長さんに選ばれてきた何も知らない木の根っこのように正直な百姓もその中に混じっている。そしてこういう天然バラバラの者らを集めることが雇う者にとってこの上なく都合のいいことだった。函館の労働組合は蟹工船カムサッカ行きの漁夫の中に組織者を入れることに死に物狂いになっていた。青森、秋田の組合などとも連絡を取って、それを何よりも恐れていた。糊のついた真っ白い上着の丈の短い服を着たボーイが、友のサロンにビール、果物、洋酒のコップを持って忙しく行き来していた。サロンには会社のおっかない人、船長、監督、それにカムサッカで、警備の任にあたる駆逐艦の音隊、水上警察の所長さん、海員組合の折りかばんがいた。
ちくしょう、ガブガブ飲むったらありゃしない。
ボーイは膨れ返っていた。漁夫の穴に浜夏のような電気がついた。タバコの煙や一息れで空気が濁って臭く、
穴全体がそのままクソ壺だった。区切られた寝床にゴロゴロしている人間が、ウジ虫のようにうごめいて見えた。漁業監督を先頭に、船長、工場代表、雑副長がハッチを降りて入ってきた。船長は、先の跳ね上がっている髭を気にして、始終ハンカチで上唇を撫でつけた。通路には、リンゴやバナナの皮、ぐじょぐじょした鷹状、わらじ、飯粒のこびりついている薄皮などが捨ててあった。流れの止まったドブだった。監督はじろりそれを見ながら、無遠慮に唾を吐いた。どれも飲んできたらしく、顔を赤くしていた。
ちょっと言っておく。監督が土方の棒頭のように頑丈な体で、
片足を寝床の仕切りの上にかけて、用事で口をもぐもぐさせながら、時々歯に挟まったものを、とっとっと飛ばして口を切った。
わかってるものもあるだろうが、言うまでもなくこのカニ高専の事業は、ただ単にだ。一会社の儲け仕事と見るべきではなくて、国際上の一大問題なのだ。我々日本帝国人民が偉いか、ロスケが偉いか、一騎打ちの戦いなんだ。それにもしもだ。そんなことは絶対にあるべきはずがないが、負けるようなことがあったら、金玉をぶら下げた日本男児は腹でも切ってカムサッカの海の中にぶち落ちることだ。体が小さくたって、のろまなロスケに負けてたまるもんじゃない。それに、我がカムサッカの漁業は、カニ缶詰ばかりでなく、鮭マスとともに、国際的に言ってだ。他の国とは比べもならない優秀な地位を保っており、また日本国内の行き詰まった人口問題、食料問題に対して重大な使命を持っているのだ。こんなこと喋ったって、お前らには分かりもしないだろうが、ともかくだ。日本帝国の大きな使命のために、俺たちは命をまとに、北海の荒波を突っ切ってゆくのだということを知っててもらわにゃならない。だからこそあっちへ行っても、始終我が帝国の軍艦が我々を守っていてくれることになっているのだ。それを今流行りのロスケの真似をして、とんでもないことをけしかける者があるとしたら、それこそ取りも直さず、日本帝国を売るものだ。こんなことはないはずだが、よく覚えておいてもらうことにする。
監督は酔いざめの臭めを何度もした。酔っ払った駆逐艦の音体は、バネ仕掛けの人形のようなギクシャクした足取りで、またしてあるランチに乗るために、タラップを降りていった。水兵が、上と下から、関東袋に入れた石ころみたいな艦長を抱えて、ほとんど持て余してしまった。手を振ったり、足を踏ん張ったり、勝手なことをわめく艦長のために、水兵は何度もまともから自分の顔に唾を吹きかけられた。表じゃ何とか艦とか偉いこと言って、このざまなんだ。艦長を乗せてしまって、一人がタラップの踊り場からロープを外しながら、ちらっと艦長の方を見て、低い声で言った。
やっちまうか。
二人はちょっと息を飲んだ。が声を合わせて、笑い出した。